広報柏崎2020年9月1218号柏崎市役所発行広報柏崎9月号は28ページです。国音図書判例。このデイジー図書はレベル3で編集してあります。録音図書判例終わり。目次。表紙1ページ。子育てに関わるみんなが笑顔で過ごせるように2ページ。今年のがん検診いつ受けますか ?7 ページ。柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ8ページ。マイナポイントでお得にお買い物9ページ。お知らせ10ページ。制度暮らし10ページ。募集13ページ。市民河原版15ページ。子育て16ページ。講座教室18ページ。イベント22ページ。市長随走9月10月の休日時間外の窓口26ページ。9月10月各種相談。献血にご協力ください。市税の納期限9月30日水曜。最終処分場放射性物質濃度の測定結果、7月9日木曜測定。データで見る柏崎の動き。音声薬、点字薬の広報をご利用ください。27ページ。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。28ページ。目次終わり。表紙。表紙の説明。右上に漢字で柏崎。中央いっぱいに大きな写真があります。右下に大事柏崎市名誉市民ドナルド・キーンさんと記されています。写真。柏崎セントラルビーチ。今夏オープンした柏崎セントラルビーチ。海辺でバーベキュー&キャンプが楽しめます。写真の説明。夏の青空の下、水平線もくっきり。芝生でキャンプの準備をしています。左には完成したテントがあり、その近くで男の人がバーベキューをするためのタープ、屋根だけのテントを張る作業中です。タープの下にはバーベキューの用具なども見えています。写真終わり。二次元コードが載っています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載情報を中止、延期、変更する場合があります。表紙終わり。子育てに関わるみんなが笑顔で過ごせるように。初めての妊娠でいろいろなことが心配。離乳食がうまく進まない。しつけは何歳から始めたらいいの?妊娠期から出産、育児に至るまで、子育て世代の悩みは様々です。大変な中でも自分に合った子育て方法を見つけて、赤ちゃんも家族も笑顔で過ごしたいですよね。今回は妊娠中から産後にスポットを当て、子育て中のパパ、ママの経験談や、市の子育て事業、助産師からのアドバイスなど、子育てに役立つヒントをご紹介します。一人じゃない。みんなで子育て。 子育てを手伝ってくれる人がいないなどでお困りの方は、子育て世代包括支援センターにご相談ください。サービスを紹介します。例えば、こんなサービスがあります。ファミリーサポートセンター。子育てのお手伝いをしてほしい方、依頼会員とお手伝いをしてくださる方、提供会員がお互いに助け合う子育て応援ネットワークです。保護者がリフレッシュしたい時や就職活動の時などお子さんをお預かりします。育児支援ヘルパー事業。双子、三つ子のお子さんのいる家庭や保護者が病気の家庭、日中育児の協力者がいない家庭など家事を十分に行えない場合や困難な時に家事援助サービス利用料の一部を助成します。妊娠期から子育て期まで切れ目なく応援。子育て世代包括支援センター。子育て世代包括支援センターでは、子育てに関する情報提供、相談、支援などを行っています。必要に応じて医療、福祉などの関係機関と連携し、妊娠期から子育て期の皆さんが安心して過ごせるようにサポートします。保健師、助産師など専門スタッフによる子育て相談。妊娠中、母子健康手帳の交付、保健師面談。保健師が妊婦さんに健康面や産後の支援についてお話を伺います。写真。心配事はありませんか？いつでも相談してくださいね。と保健師さんが話しています。写真終わり。妊婦健診女性。出産前のパパママセミナー。妊娠中。出産前のパパママセミナー。妊娠中の生活は？赤ちゃんの大きさは？お産はどう進むの？助産師が妊娠から出産、産後の生活まで分かりやすくお話しします。10月の日程は17ページをご覧ください。写真4枚。1、胎児モデルで赤ちゃんの成長を確認。赤ちゃんの大きさが分かりました。写真の説明。助産師さんがセミナーで胎児モデルを示しながら、夫婦で協力して今の生活を楽しみましょうと話しています。2、妊婦体操でお産に向けた体づくり。むくみ、腰痛にも効果あり。写真の説明。広い会場で大勢の妊婦さんが体操の指導を受けています。3、赤ちゃんの人形でお風呂入れ、沐浴、体験。パパになる自覚が強くなりました。写真の説明。男の人が人形の赤ちゃんをベビーバスに入れ、隣で助産師さんが見守っています。4. ママと赤ちゃんの歯のために歯科検診。写真の説明。歯を見てもらっている妊婦さんとお医者さんです。写真終わり。出産。こんにちは赤ちゃん。産後。助産師訪問。主任児童委員訪問。産後。助産師訪問。赤ちゃんが生まれると、生後1ヶ月までの間に助産師が訪問し、赤ちゃんの体重測定や健康状態を確認します。助産師に母乳や子育ての相談をすることができます。写真2枚。1、赤ちゃんの様子を確認します。大きくなったかな？写真の説明。助産師さんが 仰向けに寝た裸の赤ちゃんを見ています。2. 体重測定。写真の説明。赤ちゃんを専用の体重計に仰向けに寝かせ、体重を測っています。写真終わり。ずっと、子育ての強い味方、助産師がサポートします。妊娠に関すること、産後の体や赤ちゃんの育児、母乳のことなどを、子育て世代包括支援センターの助産師に相談できます。イラスト、女の人が泣いている赤ちゃんを抱いています。吹き出しで、どうして泣き止まないの？おっぱいは足りているの？とあります。イラスト終わり。ママたちの悩みは様々。妊娠・出産のことで困ったら、私たちにいつでも聞いてくださいね。5名の助産師の皆さんの写真があります。子育て、すくすく広場、乳幼児健診、予防接種、2歳児子育てと歯科相談、妊娠期からのお役立ち情報満載、子育て応援サイト、すくすくネット柏崎、健診予防接種日程、お役立ち動画、イベント、子育て相談 Q&A などの情報を掲載しています。二次元コードが載っています。問い合わせ、子育て世代包括支援センター、元気館内、電話 20-4215、ファックス 20-4201。
パパママにインタビュー。教えて、あなたの子育て。子育てに不安はつきもの。でも、話せるだけで気持ちが楽に。助産師訪問時に、夫婦でインタビューにご協力いただきました。サングーさんご家族、パパ龍一さん、ママ美佐子さん、長女あかりちゃん5歳、次女ひかりちゃん1ヶ月、年齢は取材時7月。この日のひかりちゃんの体重は4550g、すくすく成長中。美佐子さん、母乳やミルクをよく飲んでくれて、私たちもびっくりするくらいみるみる大きくなりました。入院中は長女が心配だった。美佐子さん、私の体調が悪く、出産前は1ヶ月ぐらい入院しました。入院中、長女のことが心配でした。新型コロナウイルス感染症の影響で、家族と面会できず寂しかったです。時々夫が、病院の駐車場から娘と手を振ってくれました。龍一さん、寝るとき涙をこらえている娘も、窓越しでも妻の姿を見ると、私も泣かないで頑張るから、と自分に言い聞かせていました。美佐子さん、入院中毎日不安でしたが、先生や看護師さんが親身になって話を聞いてくれて、寄り添ってくださり、とても救われました。一人目の子育ては不安で、助産師によく相談していた。美佐子さん、二人目は一人目より勝手がわかるので、気持ちも落ち着いていました。一人目の時はすべてが不安でした。助産師さんのところに夫婦で何度も相談に行ったり、電話で聞いてもらったりして助けてもらいました。家にいると自分だけの考えになり不安が募るので、 話せるだけで全然違いました。一人目とは違う悩みも夫と奮闘中。美佐子さん、長女は完全母乳でしたが、次女は母乳だけでは満足せず、ミルクを足しています。夜、なかなか寝なくて、布団に寝かせると泣くので、夫婦で試行錯誤中です。夫が何でもやってくれるので、助かっています。龍一さん、同居の家族も、家事や長女の面倒を見るなど、いろいろと協力してくれています。初めての子育てでなくても、大変なこともありますよね。サングーさんは夫婦で試行錯誤しながら子育てしています。皆さんも自分に合った方法で無理しないでください。大変な時は家族、助産師などに相談を。写真、写真の説明。眠っている1ヶ月のひかりちゃんを真ん中に、親子三人が向き合って写っています。抱っこしているのは龍一さん。かりちゃんの後ろ側から優しく覗き込むように、両頬に触っているのは美佐子さん。写真終わり。双子を産んでよかった。たくさんのサポートのおかげで乗り越えられた。双子のママ、村田さんに、妊娠期から現在の子育てについてお聞きしました。村田さんご家族、パパ、はじめさん、ママ、あやかさん、姉、はなちゃん、4歳、妹、ひなちゃん、4歳、年齢は取材時、7月。双子を妊娠し不安だった。夫の姉も双子を出産していて、双子育児の大変さが分かっていた分、不安でした。毎晩、インターネットで双子育児のことを調べていました。気がついたら朝になっていたことも。双子の出産。出産は予定通りで順調でした。ただ、退院するまでが母乳指導などがあり、一番辛かったです。たくさんの手があったから乗り越えられた。退院後、新潟市の実家に里帰りしました。また、夫が3週間育児休暇を取得しました。柏崎市に戻ってからは、夫の家族のサポートもあり、一人で子育てしている感じは全くしませんでした。出産後はインターネットで情報を得ることは減りました。自己流ですが、工夫して自分のペースで子育てをするようにしています。ただ、3歳頃までは外出がとても大変で億劫でした。そのこともあり、当時は双子ママの会にあまり参加できませんでしたが、会で知り合った双子ママたちとの交流は今も続いています。双子ママの力になりたい。今春、双子のいる家庭の切ないニュースを見たときに、私たちだからできることがあると感じました。これから双子の親になる方への支援をするために、ママ友たちと、ニコちゃんクラブ、仮称の立ち上げを計画中です。双子育児は大変さもありますが、可愛さは2倍以上、何十倍です。双子ママ同士でつながり、情報交換をすることで、少しでも気持ちが楽になり、双子を産んでよかったと思ってもらいたいです。仕事をしながら双子の育児や趣味のカメラを楽しんでいる村田さん。お子さんが小さい時は大変なこともあったかと思いますが、ご自分の経験を生かし、これから子育てをされるママたちを応援しようと立ち上がっています。 写真。写真の説明。椅子に腰掛けたママ彩香さんの両腕に、4歳の花ちゃんとひなちゃんが寄り添って座っています。3人とも満面の笑顔。写真終わり。ママ、頑張りすぎないで。産後うつ病を防ぎましょう。産後うつ病は、産後1週間以内に起きる心の変化であるマタニティブルーズとは違う心の病気です。出産後数週間から起こりやすくなり、多くは3から6ヶ月以内に発症します。日本では産後女性の10から20%が産後うつ病の症状を感じていると言われています。私、子育てに向いていないかも。これって産後うつ病?とママが言っているイラストがあります。産後うつ病の人に見られる主な症状。それぞれの項目に症状チェック欄があります。気分が落ち込み、意欲が湧かない。人付き合いが億劫で、人に会うのを避ける。自分の子供が可愛いと思えない。育児や家事に集中できない。パートナーが非協力的に思え、苛立ちを感じる。自分の外見や身だしなみを気にしなくなる。集中力が続かず、すぐに疲れてしまう。何をしても楽しいと感じられない。よく眠れない。食欲がない。参考。ライズファクトリー。ポジティブシンキングで産後うつ病を防ぎましょう。頑張りすぎないでお母さん。産後うつ病にならないための対処方法。家事も育児もほどほどを心がける。母親だからこうあるべき。という価値観に縛られない。自分の時間や楽しみを持つ。辛い時には子供と離れてみる。ファミリーサポートや一時保育、育児支援ヘルパー事業などを利用。気になる時は周囲に相談。家族や友人など周囲の人に悩みを打ち明けることで気持ちが楽になることもあります。子育ての相談窓口を積極的に利用しましょう。パパとママ、一緒に子育てを。一緒に赤ちゃんを育てるという意識を持ち、夫婦で協力しましょう。助産師インタビュー、ママが楽しめる子育てを。写真、子育て世代包括支援センター、助産師大安美夫さん、顔写真。写真終わり。助産師訪問で心がけていること。新生児期は出産後すぐに赤ちゃんとの生活が始まり、ママ自身の身体にも目まぐるしい変化があり、とても大変な時期です。困っていることやきついところがないかを確認し、ママにお疲れ様という気持ちで接しています。初産婦さんも、軽産婦さんも大変。初産婦さんは初めての育児でわからないことが多く大変ですが、軽産婦さんも赤ちゃんだけでなく、上のお子さんのことや他の心配事が出てくることもあり、一人で抱え込んでしまう方もいます。軽産婦だから大丈夫。という考え方はせず、軽産婦さんに対しても丁寧な対応を心がけています。ママが楽しめる子育てを。子育てのやり方はみんなそれぞれ。体重や授乳量のことなど基本的なアドバイスはしますが、それ以外はママのやりたい子育てに沿ったアドバイスをしています。最近は、 子育て情報をインターネットで調べる方も多いですが、出てくる答えが多すぎて不安になる方もいらっしゃいます。そんな時は、ぜひ声をかけてくださいね。今のママは、一人で頑張りすぎる傾向にあると思います。一人で抱え込まないで、みんなで育てましょう。肩の力を抜いて、子育てを楽しんでもらいたいです。子育てに関する相談は、現機関子育て世代包括支援センターへ。電話 20-4215。窓口で相談できます。助産師相談、月曜の9時から16時。子どもの健康相談、月曜から金曜の8時30分から17時15分。子育て心の相談、月曜から金曜の9時15分から17時15分。栄養相談会、月1回、電話で要予約。歯科相談、月曜から金曜の8時30分から17時15分。歯科相談のみ、電話番号 20-4213。